では建築ラジオの収録を始めていきたいと思いますが、今日はですね、8月の6日から、8日にかけて、マット福岡という、福岡で近現代建築の、公開イベントが行われるんですけれども、今そのパーティーに来ておりまして、これは中洲にあるんでしょうかね、中洲のグラナダスイートというなかなか素敵な今パーティー会場で、私の隣にはまたこれも素敵なあのシンクのドレスをお召しになった松岡京子さん、それからこの赤いシャツに青のベストが非常にキュートな末広香織さんとお二人をお招きして、マット福岡って一体何なのかと、それからマット福岡の見どころ、そういったところをお話をいただこうと思います。じゃあ松岡さん、早速ですけど、マット福岡ってどういうものなんでしょうか。
はい、マット福岡の、基本的な話をまず差し上げたいと思います。マット福岡っていうのは、モダンアーキテクチャーツアーの略です。でモダンアーキテクチャーというのは我々は一応近代建築と、現代建築をどっちもカバーするものとして、マット福岡というふうに名付けているんですが、要は福岡にある優れた近現代建築をなるべく多くの方に、一般市民の方に見ていただいたり、またそれに付随するいろんなレクチャーを専門家の方々に聞いていただくことによって、福岡の都市の文化である建築を軸に楽しんでもらおうと。でこれには3つの柱がありまして、1つは市民が社会資産である、建築を知ってもらう、これはまず街づくりの第一歩であろうと、基礎であろうと、これが1つ。それから、諸外国でもすごくメジャーですけれども、建築が、観光資源になっている。ですから福岡に遊びに来た時にこういう建築を見てもらおうと、ということで、観光が2つ目の柱で、3つ目は教育です。実は建築のガイドをするのも、ガイドブックを作るのもウェブサイトを作るのも、大学の学生がやっています。建築を勉強している学生がやっています。でそれは、九州大学の学生、私が教えている東京電機大学の学生、そして、タイのチュラロンコン大学からもやってきて、ツアーガイドを務めます。だから日本語のツアーもできるし、英語のツアーもできる、もちろんタイ語のツアーもできるというのがこのイベントの3つの柱です。
ごめんなさい。はい、末広さんからするとこのマット福岡というのはこうイベントとして他にない特徴というか、あるいはまあ日本の中でもこれちょっと珍しいようなイベントだと思うんですけれども、どういうところが、特徴で一番面白いところだというふうに思いますか。
まずはですね、先ほど松岡さんも言ったんですけど、このイベントがこういう学生がかなり主体で、大学が主体で、運営しているっていうことがあると思いますね。で他でもですね、海外でも、やっぱこういったガイドツアー、建築のガイドツアーは実はあるんですが、やはり日本の場合はですね、なかなかその一般にすぐにその建築の楽しさみたいなものが浸透しにくいということもあると思うので、まずは学生と大学を中心に、こういった活動を立ち上げて、でそれをですね、いろんな民間の企業であるとか、あるいは福岡市であるとか、そういったところにサポートしてもらって、それでこう全体の、イベントを形作っていこうということで、今回確かに福岡というですね、ところでやってますので、例えば東京なんかに比べれば、それほど大きな大規模な街ではないと、ということで割とですね、建築関係者、それから福岡市という市ですね、それから大学自体、それから民間のいろんな企業の方々、そういったところの関係が近いんですよね。で、そういうところが非常にこう協力してやっていけているというのは特徴ではないかなというふうに思いますし、それが理由で、今回このパーティーにもですね、かなり大勢の方が来ていただいているんですが、本当に通常だったらこういうことは建築関係の方が多いんじゃないかと思うんですが、それ以外の本当に一般市民の方々からですね、来ていただいているというのは非常にいいことだなというふうに思っています。
確かに、今これパーティー会場で今何人ぐらいいらっしゃるんですかね。100名 150人ぐらいいると思いますけれども、なかなかその建築のイベントでこういう、まあ、あの一般の方も含めて多様な客層で、しかも、まあ、結構おしゃれなパーティーを今開いてるわけですけど、こういうのは確かに意外と東京だとないというか、やめると非常に福岡らしいなというふうに思いますね。その建築っていうのがそれほどマニアックに特化されなくて、そういったものとまあ生活楽しむのが、まあ、つながるというか、つながってほしいということがなんとなく松岡さんにもあるんじゃないかなと思いますけれども、福岡ではそのどうですか、建築って一般の人にこう親しみやすいものとして浸透してるんでしょうか、それとも、そうでもないものなんでしょうかね。
おそらくあの建物って見たことあるなとか、あれ一体何なのかなと思いながら、実はあんまり知らないっていうのが多いと思うんですね。で、例えば福岡銀行本店は黒川紀章さんの作品ですし、博多駅の真ん前にある磯崎新さんの西日本シティ銀行本店、元の福岡総合銀行本店ですけれども、 あるよねあの建物って昔からあるよね、すごいよね、だけど設計者がのことを知らなかったり、そのコンセプトももちろん知らなかったりすると。で、実際去年参加してくださった延べ900人の方々のほとんどは非建築関係、実は今日のパーティーもそこに去年も参加してくださって、今年も参加しますっていう参加者がこのパーティーに来てくださってるんですが、こういう建築って面白いから知りたいけれど案外知らない。でもっと知ることによって切り口が見えて、さらにこう街を楽しむことができるんじゃないかって思ってくださってる方がほとんどで、またちょっと特徴的なイベントかと思うんですが、7歳の小学生から80代の方まですごく幅広く、しかも福岡市内の人は去年は6割5分ぐらいで、3割5分ぐらいは市外、県外の方が来てくださったという意味で、建築を知りたいっていう需要が結構あるんだなって分かったんですね。でもそのことを私たちプロがちゃんと橋渡しできてなかったんじゃないかなっていう反省も込めて、このつながりの場を持ててるって感じですね。
まあ、確かにこのなんか幅広さというか、まあ、その多分福岡自体がコンパクトだっていうことと、この幅の多様さっていうのが多分同じことの裏表なんでしょうけど、なんか東京でやるともう少しやっぱ建築好きの人がもともといるので、結構そういう人だけで埋まっちゃうような感じもあるような気がするんですね。あとやっぱりこれが面白いなと思うのは、その近現代建築、まあ、確かにまあ英語だとまあ近代現代って区別はないですから、まあ、両方モダンなんですけども、どうしてもやっぱこういうイベントをやると、なんかこう戦前のが好きな、こう洋館とかが好きな人と現代の建築が好きな人ってやっぱり分かれちゃう。だから例えばその戦前の建築が好きな人たちは戦後のものなんていうのはあんなの別に大したことないと思うし、逆にその磯崎さんとか黒川さんの建築が好きな人は、まあ、明治の洋館なんて興味ないみたいな、なんかそういうところがあるような気がするんですけど、マット福岡それ自然に飛び越えてて、近現代が同時にこういうツアーになっていくっていうのは意外とありそうでないんですよね。それは非常に面白いなというふうに思いますね。
今のお話と、まあ、ちょっと関連するのかもしれないんですけど、まあ、こういうですね、建築を楽しもうというツアー自体がですね、まあ、以前はあんまり、まあ、起こりえなかったんじゃないかと思うんですね。でそれは、多分昔だったらもっとみんなこう観光するにしても、まあ、要は余暇を楽しむにしても、なんかお金を使って、なんだろう、テーマパークかなんかに行って遊びましょうっていうのはあったかもしれないけど、だんだん最近ですね、例えば廃墟ツアーとかね、工場ツアーみたいな、なんかあるいはもうなんか、木造駅舎ツアーじゃないけど、えらいマニアックな、なんかそういうこう昔からあるけどなんだかあんまりよく分かってなかったけどちょっと魅力があるよねみたいなのをこう、まあ、見て回って、あるいは解説をしたりして、で楽しむというのがこうできてきているような感じがして、で、まあ、その意味でもこのマット福岡みたいに、まあ、みんないつも見てんだけどそれをこう楽しめるという、そういう機会を与えるというのは非常に大事なことで、で、まあ、福岡はもう近現代建築に非常に優れたものがいっぱいありますから、やっぱそれを楽しまない手はないし、でそういうものを生かさない手はないというふうに思いますね。
あと福岡は博多商人の町なので、もともと民間がすごく元気なところなんですね。で、まあ、建築のプロだったら皆さんご存知のネクサス とか、まあ、今でいうと世界を席巻する建築家が20年前に集合住宅を作ってる、コールハースやスティーブンホールや、であれも民間の仕事ですよね。民間の福岡地所さんというデベロッパーがやられた仕事で、福岡の仕事、優れた建築は、官だけではなくて、行政だけではなくて民間もすごく引っ張ってきたところがあるんです。だから銀行本店もしっかりですよね。でこういう産と学と官、まあ、学はもちろん九州大学ありますし、建築を抱えてる、建築家抱えてる学校多いでしょ、北部九州には。でその3つがタイアップするには、建物のオーナーも官も学も産もあるし、でそれをサポートする、こうやって企画をやるのも産官学でやれるっていうところがおそらく福岡の特徴なんじゃないかというふうに思います。で実際この運営をしている我々メンバーも、末広さんや私のように、まあ、建築家であり大学で教えてるっていう学の方の人間もいれば、JR さんとか日鉄さんとか、まあ、産業界からも、そして福岡市、それから福岡県からも講演をもらってますし、そのなんかすごく3つの力でやっているっていう感じが私はすごくビビッドで手応えがありますね。
まあ、確かにこう民間の、確かにね、力が強いというか、まあ確かにこう商人の街なんで、ということは、まあ逆にこう建築を公開してこう見せるときにも、まあその人が、その人とかその会社が乗ってくれれば結構できちゃうっていう、それがその、まあ民が強いいいとこですよね。要するに、まあ東京の企業の視点ではなくて、ここにある企業、まあ大きな銀行とかもですから、それがまあ共感してくれればツアーができてしまうっていう、そういうところがいいところですね。
まあ、実はですね、昨年も今年も特に福岡の場合は磯崎さんの西日本シティ銀行とか黒川さんの、福岡銀行の、まあ、本店っていうのは、まあ、やっぱり、みんな見たくても見れなかった建物で、まあ、昨年も今年もそのツアーの中に入れてるんですが、これはですね、実は昨年はですね、やはり、やっぱり銀行ですからね、その一般の人を中に入れるっていうのはどうかっていう、まあ、抵抗が相当あったと思うんです。最初は本当に正直大変だったんです。なかなかそれを話を通すのは難しいところがあったんですが、非常に幸いに、去年やったことでですね、銀行の方でかなりそれを評価していただいたようなんですよね。ですから今年は非常に前向きにその取り組んでいただいて、かなりこう全面的にバックアップをいただいているような感じで、やっぱりこういざやってみると、あ、これは評価されるんだっていう持ち主の方も、あ、それを理解すると、そういうことが広がっていくと、これからはマット福岡で見せるっていうことは、その会社にとってステータスになるとかですね、あるいは個人にとってもステータスになるとか、そういうふうになっていくとどんどん広がるなというふうに思ってます。
はい、まあ、先ほどの最初に松岡さんにマット福岡の、イベントの大体概説をしていただいたんですけど、この辺でその、まあ、いろんなこれツアーがありますよね、クルーズとか、その中で、まあ、特にこれはちょっとおすすめだっていうかですね、面白いっていうのをちょっと、まあ、特に、まあ、全部、まあ、面白いんですけれども、特にこう宣伝したいものっていうのを、まあ、一つずつしましょうか、一つずつちょっと挙げていただければ。
今年は、去年よりもメニューが倍増していまして、ものすごくリッチなイベントになってるんですね。でもなかなか全部は言えないんですけど、末広さんと分担しながらご説明したいと思いますが、じゃあ去年やったものと今年も同じものをやるものを先にご説明しますね。2年続けてご紹介する建築を先にやります。西日本シティ銀行本店磯崎新設計で、これはですね、磯崎新さんがまだ30代の時に、30代の終わりに設計されている建築です。で、本店ですから、1階の窓口とかはもちろん皆さんご覧にいただけるんですけれども、上にある役員フロアを今回、去年も今回もお見せします。で、役員 VIP ラウンジでして、役員の方がお客様を応接する応接室群が並んでるんですね。で、それぞれ違うデザイナーがデザインしています。で、もちろん磯崎さんのプロデュースのもとに呼ばれたデザイナーがやっていて、磯崎ルームもあれば西島さんとかね、いろんなデザイナーがやっている。で、当時のまま残ってます。40年前のまま。 で、数はまあ少ないとはいえ当時の頭取の千島司さんの、千島コレクションアートのコレクションでコレクターで有名ですけれども彼 の、 あのアートも、残っています。でこれをご覧いただけるのはもう公開初公開ですから去年からマット福岡ならではのイベントといえます。で福岡銀行本店は実は地下に音楽ホールがあるんですね。で銀行の本店に音楽ホールがあるって素敵なことですよね。で当時の頭取の有川頭取が、もともと設計者とか決まってたのを、少しひっくり返した形で、当時やっぱり30代終わりの黒川紀章さんにお頼みになったと。でこれからの銀行はもっと市民に文化を伝えなければいけないと考えられて音楽ホールを作られるんですね。で有川頭取ご自身も音楽に造詣が深い方で、で今ではもう難しいんですけれども 木系で、内臓を仕上げてらっしゃる。今は不燃化しなきゃいけませんけれども当時はまだできた木ですごく細やかな音響設計をされて素晴らしいホールです。で実は、ここでツアーの最後に若い演奏家を福岡銀行さんが呼んでくださって音響も楽しめるというのがこのツアーで、3つ目が博多小学校、白川須工藤和美さん、堀場さんの設計ですけれどもこれも、学校の中をご覧いただけると。で学校の中を見れるってなかなかないですよね。でこれもとっても人気ツアーです。でちょっと新しく入ってるイベントについては末路さんにお願いしたいと思います。
はい、引き続いてそうですね、新しく入ったところということで、一番実は新しく入れたんですけど、昔から有名だったというのは、福岡の赤レンガ文化館と、旧、公会堂のですね県の今持ち物になってますが、の、2つセットで、今回ご案内するということになってます。これはマット福岡の中ではちょっと古いかなり古い方ですが、福岡にあるもう近代建築、特に辰野金吾というですね、近代建築の、一番黎明期にですね、役割を果たした建築家の建物の紹介ということで非常に近代建築の歴史をですね、勉強することができるというふうに思っております。で、それからですねもう一つは今度はその日本の近代からこう現代あるいはモダニズムっていうものが日本に入ってきた時に、歴史をですねどういうふうに日本の歴史をどういうふうに近代建築に解釈していくかっていうことに取り組んだ、建物で、大江博さんの設計した、大堀公園の能楽堂ですね。大堀の能楽堂、これを、大江さんという方は、モダニストの建築家ではありますけど非常にその日本の伝統文化にも、造詣の深い、方ですので、和風の雰囲気を守りながら、近代建築を作り上げているという非常に価値のあるもので、今回ツアーにですね、もし足袋を、持参していただければ、その足袋を履いて、能舞台の上に上がらせてもらえると。これも非常にいい機会ではないかなというふうに思っております。それからもう一つはですね、キャナルシティ博多ですね。でこれもですね、建物自体はもう皆さんよくご存知で、しょっちゅう行ったことがあるという人も多いかと思うんですが、とはいうもののキャナルシティのやっぱり裏側ですよね。表側だけでなくて裏側も見れるというところが今回のツアーの特徴で、ホールのですね、舞台の裏であるとか、あるいは、さまざまなですね、水循環システムのお話であるとか、あるいはキャナルシティにあるかなり多くのですね、アート作品がですね、当初からありますけど、そういったものを解説してもらえるとかですね、そういう普段こうショッピングだけでは楽しめないような、ところを見ていただけるツアーになっています。
あと今年からレクチャーがあるんですけれども 建物を、見るだけではなくて、座学で座って、建築の専門家からあの話をレクチャーを聞くっていう企画があります。これは去年から継続していますけれども、去年から講師の輪が広がって、倉方さんにも入っていただいていますが、もちろん設計者であるあの工藤和美さんも来ていただくし、土井義武さん、江原澄子さん、青木茂さん、それから誰だっけ、西岡博さん、とっても、ね、面白いレクチャーシリーズがあるんですよ。でこれはもうぜひウェブサイトでご覧いただきたいと思います。で結構人気で今あの枠が結構詰まってきています。それから今年新しい企画としては、バスツアー貸し切って朝10時から夕方まで、いくつも見て回るっていうのがあるんですけれども、九州大学の、古い建物、それからネクサスカシーの、集合住宅群コールハウスとかスティーブンホールとかあの辺ですね。それから、伊藤土代さんが設計されたグリーングリーン、アイランドシティの中央公園建築群も見ます。でこれは新しい企画です。それからもう一個新しい企画は、クルーズ、博多湾クルーズをやります。で、船に乗って、海から福岡の都市景観を見る。でその中で、過去どんな街であったのかっていう歴史をたどりながら現在の福岡の都市景観を見るっていうのをレクチャー付きでやります。でこれは博多の歴史につながるんですけれども、まあ、ご存知のように福岡は博多は、かつて中国や韓国からいろいろな文化が流入してくるあの玄関口であった。で遣唐使や遣隋使や彼らが中国に渡って帰ってきた時に海からあの博多を見て、いや日本に帰ってきたって思ったはずです。でそれを現代の私たちが海から都市景観を見るっていうことをあの新たにやりたいっていうふうに思ってます。
はい、どうぞ。はい、こういう盛りだくさんなマット福岡なんですけれども、最初あの、松岡さんにお話ししていただいた通り、こう学生さんがかなり主体になって、ツアーガイドなんかを行っているというのが特徴なんですね。で今、これ去年のツアーガイドをやってもらった深田さんと山本さんですね、にちょっとがこうやってみてどうだったかということを、じゃあ深田さんにお話をいただいて、でそれが山本さんにはまあちょっとまた別の視点から宣伝をしていただいて、マット福岡の宣伝をしていただきたいと思います。はい、じゃあちょっとまずあの何々大学、
九州大学の、水路研究室修士1年の深田と申します。僕は、去年、マット福岡でガイドを、しました。で、まあ、そこで、まあ、一番こう感じたのは、まあ日頃この建築の面白さっていうのを、まあ、僕らは伝える機会っていうのがないんですけど、まあ、こういう機会で伝えることによって、伝えるっていうことがまず一番すごい、大きかったことかなと思って、でそのお客さんがもうすごい近くにいるわけで、そこのやり取りで、まあ、僕らがこう表現して、でそれに対してこう一つ一つ、その反応リアクションがあるっていうのが一番面白かったかなっていうふうに思いました。
じゃあ山本さん、
同じく九州大学修士大学建築学科の修士1年生の山本です。このマット福岡っていうツアーは福岡の街にすごく貢献しているなと思います。今いわゆるモダニズム建築と呼ばれる建築が多く取り壊されているんですけど、それっていうのはそのモダニズム建築が存在する都市の人々がそのモダニズム建築についてよく知らないから、その取り壊される際によく議論されないから、その取り壊されると思うんですね。でこの今回のマット福岡という企画は、その福岡の人々にその都市のリテラシーを構築する効果がすごくあるなと思っていて、だからこのマット福岡によって福岡という街を自分のものにしていって、でこれから福岡の街で有名な建築が取り壊されるとなった時に、そういう市民の方々がそのボトムアップ的にそういう議論を起こすことで、その取り壊しがちょっと緩和されていくのではないのかなと思っています。
はい、はい、じゃあ末広先生からちょっと、まあその学生さん参加してこうどう変わっていったかとかですね、そういう話を、じゃあ末広先生と松岡さん、
そうですね、まずですね、まあ、みんなこう要はこういうですね社会と関わるイベントに参加することで、まあ、どうやってこういうイベントが動いてるかっていうね、その仕組みは、まあ、なんていうかな、もう本当に肌で感じて理解できただろうなと思います。まあ、実際ですね、学者相当大変で、まあ、ガイドブック作るときからもうあたふたしてですね、でも実際もうガイドの前のもう勉強もだってね、学生って言ったってそれほど建築のこと分かってるわけじゃないこともあるので、もう必死で勉強して調べてでやるわけですから、もう大変なんですけど、まあただ結果として見ると本当に非常にこう、まあ、ためになったという実感があるなというふうに思います。で、まあ、当然これもですね、当然というかこれも実際僕らもやってて初めて分かったことではあるんですけど、学生が、まあ、ガイドやった時に一番最初にガイドをやる時と最後に、まあ、3,4 回やるわけね、一人 でなんだけど、もうどんどん上手くなるわけ。もう最後の方はね、もう抜群に上手くなってくるわけよ。まあ、ちょっとそれはここで言っていいのかどうか分かんないんだけど、もうね、本当にね、もう全然違うと言っていいぐらいのこう、うん、面白さになってきて、でやっぱね、こういうものがやっぱ蓄積していくとね、だから、ね、やっぱねノウハウってあるわけですよ。で、まあ、去年それをやって分かって、で去年のデータ結構蓄積しているので、それが今後蓄積していくとこれは本当に面白いガイドになるなっていうのを実感しました。で、学生は本当に勉強になったなと思いますね。
そうですね、多分一番身についたのが、建築を勉強しているけれど建築の本質的な面白さって一体何なんだっていうことをもう一回原点に立ち戻ることになるんだと思うんです。で、それを私たちが使う難しい言葉ではなくて分かりやすく人に伝えるっていうこと。で、これはどんな仕事をしてもね、プロの言葉で通用している世界と対クライアントの時はもっと噛み砕いた表現方法をしなきゃいけない。建築だけじゃないと思いますけど、で、そういうことを彼らはすごく身につけたと思うんですね。で、それだけではなくてね、すごく目配り気配りが大事なんですよ。気分が悪くなってる人がいないかとか、あの人にちゃんと声が届いてるかとかね、すごくいろんなことを気配りしなきゃいけなくなる。で、そういう意味でも彼らがなんか数段大人になっていく過程を見れてなんか良かったなと思います。で、最後に私は建築がこんなに面白いっていうことを皆さんに伝えたいということは何かというと、都市の中においてね、建築の文化、建築のレベルがアップしていくと、当然そこに優れたインテリアデザイン、優れたグラフィックデザイン、照明デザイン、いろんなデザインが必ずそこについてくる。で、建築が豊穣な場所、建築のレベルが高い場所は、相対的にデザインのレベルがアップするはずだと思うんです。で、福岡の優れた建築をみんなでアプリシエートすることによって、もちろんそれを持っているオーナーにとっても誇りになるし、そのことによって優れたデザイナーが育っていくような土壌になること。で、これが福岡の街にとっては規模としてもとてもね、お伝えしやすい規模だし、そういうデザインとしてなんかデザインを消費するだけではなくて生み出していく土壌を耕すようなイベントにきっかけになるイベントとして MAT 福岡が育てていきたいっていうふうに思っています。